鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム第9回ということで主席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで9回目でございます。
はい、ここ大丈夫？飛ばない？
今ね、収録している建物が今日ものすごい風が強くてですね、さっきからガラガラガラガラガラってもう建物が鳴ってるんですけども、まあそれもね、楽しみながら。
そうですね、楽しみ、まあ、もし飛んじゃったらすいません。
そうですね、飛んだらあ、そういうことがあったんだなと思っていただいて、皆様雨にも負けず風にも負けず頑張って生きていらっしゃいますでしょうか。この番組はですね、こうゆるゆると私と妙優さんが、まあ、カフェで喋ってる感じを盗み聞きしてもらったりして、あ、なんかこういう感じでもいいんだなーってゆるくね、楽になっていただくという趣旨の番組でございますので、何かためになる話が聞けるとか、ものすごく高度な高尚な気づきが得られるかというと、そうではないかもしれないんですけど。
うん、そうですね。はい。まあ、ぜひお茶でもね、コーヒーでも紅茶でも飲みながら、ながらで聞いていただければと思います。
僕最近自分で収録したこの番組を、洗濯物干しながら聞いてますね。
本当。
あ、こんなこと言ってたなって自分でね、振り返りながら聞いてるんですけども、まあ、皆様もお好きに使っていただきたいと思うんですが、はい、一度ですね、コメントをいただいておりまして、以前にね、まずシンプルに、どなたかわからないんですけど、鳩組、ホームルームの鳩組って、なんで鳩組なんですかみたいなことを聞いていただいたんですけどね。これ鳩組って最初言ったの、妙優さんです
。そう。
鳩組がいいって。
そう。そもそも論これ、鳩は鳩、カエルはカエルの話をしていて、こうなったんだよね。
その話って何でしたっけ、なんか。
いや、最近っていうか、ご相談があって、で、例えばね、人前で上手に喋れるようになりたい。で、一生懸命練習してるんだけど、まあ、それができないんですと、ね。で、脇を見ると、ものすごく得意に、喋ってる人もいる。仕事の同僚とかでね。で、あいつみたいになりたいなって。でも、どうしてもなれない。そんな僕は、そんな私はダメなんでしょうか、どうしたらいいんでしょうかっていうご相談をいただいたときにね、鳩は鳩でカエルはカエルなんだよねっていう話をしたんですよ。人間って人間なんだけど、まあ言うなれば鳩系とかカエル系とか、その資質みたいなものがあって、で、鳩の人にね、あなた一生懸命ね、泳げるようになりなさいと、練習しなさいって言って、鳩がもうすごい訓練積んでも泳げるようにはならないじゃん。で、逆にカエルの資質を持って生まれてきた人に、鳩みたいに空を飛べるようにね、努力をしなさいと、ね、一生懸命練習をしなさいって言って、その人が頑張ってやっても、カエルはやっぱりカエルで飛べないよね、鳩みたいには。で、そういうのが私たちにはあるんだよってこと。だからすごくうまく喋れる、人前で喋ることに何のストレスも感じず上手にできるという資質、それが鳩だかカエルだか分かんないけど持って生まれた人っていうのは、それは苦じゃないわけよ。でもそうじゃない、その資質を持ってない人にとったら、それは努力したらできるんじゃなくて、ないのよ、パーツが、カエル、鳩みたいに、だからそこで比べて、いやー、カエルになりたいって鳩がね、苦しみ始めたら、それは一生苦しむよ。カエルさんから鳩になるのもそう。ということは、自分の資質、得たもの、持ってるものっていうのを早く見極めて、それを伸ばせばいいじゃないって、努力の方向が違ってんだわって話。だからカエルは飛べないけど上手に泳げるんだよ。そしたら努力の方向は、飛べるようになりたいっていう努力じゃなくて、より上手に泳ぐ方向の努力じゃない？
なるほど。
うん。
その ハトとカエルの話からのハトグミホームルーム。
そうそうそう。で、私なんかこの話が、うん、自分で話しててものすごく気に入っちゃって、うん、そうだよなとか思ってね。で、よくそのハトとカエルの話をするの。
うん、
ハトはハト、カエルはカエル、うんうんうんうん、それはどっちがいい悪いじゃなくて、それぞれの資質なんだから、自分は何を持ってるのかを早く見つけた方がいいよ、みたいな。
うん。
うん、なんか、ないものねだりって言ったらなんだけど、そういう努力を、無意味にというか、むやみにね、
うんうんうん、
自分が疲弊してしまうほど、しなくてもね、いいんじゃないみたいな。まあ、それで、ハトとかカエルとか言い続けてて、うん、で、この話になって、今度やろうよ、こういうのってなった時に、ハト組じゃないって思ったの。
ああ、じゃあ、つまり、なんか、鷹になろうとかね、コンドルになろうとかじゃなくて、
そうそうそう。
ハトであることをまず知りましょうと。
そう。
で、自分の、まあ、ハトでもカエルでももちろんいいんだけど、うんうん、なんですかね、それって、諦めにも似てるというか、諦めってすごくネガティブな言葉に聞こえるんだけど、うん、
諦めじゃないよ、見極めだよ。
そう、見極め。いや、うん、でも諦めって言葉ももともとは多分ネガティブな意味じゃなかったと思うんですよ。
そうね、う
ん、
そうそうそうそう。
明らかに見るから諦めなので、うん、あ、自分ってこうなんだって知るっていうことから始まるっていうのはすごくわかる気がする。
いいよね。うん、だからさ、結局あった方向の努力をしないと、うん、その努力は報われないよね、残念ながら。
うんうんうん、
やればできるじゃないってことって残念ながらあるのよ。
ありますね。
うん、だってうちらがどんなに練習したってさ、9秒で100メートル駆け抜けてしまう、うん、あのなんだっけ、あの方、
ボルトさん
なんとか、そうとかそう、
はい、短距離のね、
には、はい、なれないわけじゃない。どうやったって。
そうですね。
で、いかにあの人みたいになりたかったのに悔しいって言ってもさ、それはなんかちょっとこう、時間と労力の、なんか、無駄遣いみたいな。
そもそも人と比べることって、結構世の中にはびこってる苦しみの、結構な多数派の苦しみだと思ってて。
だって煩悩の一つだよ。
煩悩、もう昔からそうなんですね。
そう、108個煩悩があるって言われてる中の6大煩悩っていうのがあって、
もうベスト6が、
そう、ベスト6の中に入ってるよ。比べる、慢、これが慢だよ。傲慢の慢、自慢の慢、
あれですか、
怠慢の慢、
怠慢、
立身弁、
慢然としてるの慢、
そうそうそうそう、
で、あれって
あれが比べるって意味。
そういうことなんだ。
うん、
それってなんか僕なんとなくぼんやりしてるとか、うん、無駄なみたいな言葉の感じかと思ってたんですけど、あれは比べるっていう意味。
そう。
はあ、そうなんだ、
うん。
やっぱりだから、ね、鳩が鷹を見て、うん、いいな、あんなに素早く飛べてとか、高いところ飛べてっていうこと自体が、もうすごく煩悩なわ
け、ね、うんうん。そうね。でもさ、鳩と鷹だったら、うん、同じ飛べる感じじゃない？
はいはいはい。
うん、だからまだ方向性ありかもしれない。だから鳩がカエルなのよ。
あ、泳げていいなあ、あんな水の中をって、
うんうん、僕もいつかって。それは君のなんていうのかな、機能に入ってないよねっていう。
なるほど、
うん、
まあお互い様ですけどね。カエルから見たらね、
そうそう、そうよ、
いいな、空飛べてってなりますよね。
そういうこと。
そうかそうか、
うん
うんうん、やっぱりこう人と比べちゃうって、
うん、
すぐに陥るし、
うん、
でも僕も最近思ったのは、こう自分というジャンルの中では自分はトップランナーなんですよ。
そうだね。
でありビリでもあるんですよ。
うん、だから確かに、
まあなんていうか言い方変えれば孤独ではあるんですけど、
うん、
ずっと一人なんだけど、
うん、
逆に言うと人と比べることがダメっていうよりも意味がない。
意味がない。
意味がないんですよ。
本当そう。
それってね、人それぞれ似てるようでもちょっとずつ向かってる角度は違うので、
うん、
あの人いいなーって思ってそっちに流されちゃうと、
うん、
自分のレールとね摩擦が起きて、
うん、
辛い思いをするなっていうのがすごくあるので、だからそこの慢を手放すっていうんですかね、
うん
うん、慢っていう言葉がそういう意味があるっていうのは僕は知らなかった、
うんうん、でもさ、手放すのは難しいよ、
うん、
だって煩悩だもん。もしそれ手放すことができた、うん、つまり煩悩を手放すことができたら、それは下脱よ。
下脱ね。
下脱して、下脱っちゃうのよ。いや、それは非常に難しい。だけど、うん、大事なのは知るってことね。
うん。
うん。あ、そうなんだ、慢というね。これは煩悩の一つで、うん、私たちに湧き上がってきてしまう思いなんだ、
うんうんうんうん。
それを知ると、今までは知らなかったから、いいなあ、あの人、あ、なりたい、なんで僕はダメなんだ、私はダメなんだっていう気持ちに引っ張られちゃうじゃない。
うん、
で、翻弄されちゃうじゃない。でも知ってると、 あ、そういう気持ちって出るんだよねって、うんうんうんうん、ああ、ダメだダメだって知ってるだけでコントロールできるじゃん。
確かに。うん、メタ認知ってやつですね。
そうそうそう。
外側から、マンっていう概念があるということを知っているというだけで、陥ってもいいんだけど、うん、あ、でも、あ、これがそれだって思えれば、少しね、抜け出せるわけですよね。
うん、怒らないようにするのはもう至難の技だけど、
いやー、無理でしょう。
知っとくのならできるもんね。
うんうん、まあ多分怒らないようにすることは無理っていうのもそれも知っといていいと思っていて、
うん、確かに
人間の器を持って生まれてきて、うん、人間脳を持って生まれてきてるから、うん、もうそういう性質のものなんだと、うん、ホモサピエンスはそういう生き物なんだと
確かにな
んか本当にそういう例えば前僕なんかの岡田敏夫さんかな、うん、が YouTube で喋ってて聞いたのはホモサピエンスって他のホモ族もいっぱいいたんですよ類人猿がいっぱいいたんだけど、うんうん我々ホモサピエンスがその彼らを全部滅ぼして今地球にいるわけですよね。
うんうんうん、
で他の類人猿とかも割と強かったんですって。体はすごい大きいし、背が高かったり筋肉ムキムキで、もう物理的には勝てないんだけど、ホモサピエンスっていうのはこう噂話をすることができたりとか、嘘をつけたりとか、人を褒めたりとか、コミュニケーションがすごく発達したと。それで、うん、みんな行くぞえいえいおーって言って士気を高めることもできる、
うんうん、
それによって一致団結して戦略で勝ったっていうことらしいんですよ、でもだからこそ生まれた苦しみというか、人と比べちゃったりとか、あいつは活躍したのに俺はとか、あいつ褒められたのにとか、そういうのがいっぱい生まれてきたのが現代社会というか、もう長い地球の歴史から見たらね、100万年とかでも分かんないですけど、僕正確には。人類の歴史なんて本当に、ほんのちょびっとの中なんで、ほとんど変わってないんですよね。
そうだね。
だから、苦しむのは、そういうもんなんだって思えるって。
確かに、確かに。
うんうん。
そうだよ。
結局ちょっとためになる話しちゃったじゃないですか。
うん、溢れ出ちゃうね。
溢れ出ちゃうんですね。それはよかった。鳩組ってなんで鳩組なんですかからこんなにもう10分ぐらい喋っておりますけれども。そうなんです。あ、もう一通紹介してもいいですかね。
うんうんうん、
こちらはですね、番組のフォームからお便りいただいたんですけども、前ね、僕が妙優さんに、死にそうな人が、死にたいって言ってる人が目の前いたらどうするんですかっていう話を前、第何回かにしたと思ったんですけど、第2回かな。でその時に妙優さんのコメントを聞いた方のお便りいただいておりまして、玉置さんの、あ、ラジオネームあった。ラジオネーム、清友さんからいただいております。ありがとうございます。玉置さんの、夢見が悪くなるからやめてという本音が聞けてよかったです。あと、地球の質量についての話も面白かったです。ところで、お二人が出会ったきっかけと、この番組一緒にやることになった経緯を知りたいです。僧侶とマジシャンで普通は出会わない気がするので、という、いろいろいただきましたけども、まずね、夢見が悪くなるからやめてっていう本音。でも、本当に、僕も聞けてよかったなって思いましたね。なんか止めなきゃとかではなく、夢見悪いんだって、アイメッセージで言うっていうのはね。あとは、地球の質量ってなんだっけ？ああ、あれか。
私たちの体重も地球の一部だよ。
込みだよっていう話ですよね。
面白いね。
いや、改めてね、なんか今日風めっちゃ吹いてるじゃないですか。もう僕目が痛くてさっきからシュパシュパしてるんですけど、こういうのも全部地球の上で表面的に起こってるちっちゃい現象で、電車が止まったりとか、なんか飛ばされたりとかしながらも、長いスパンとか、大きいスパンで見たらすごく些細なことだよなって思うんですよね。そうだよね。
今度さ、小惑星がぶつかるらしいじゃない。
あら。
2.2% に確率がどんどん上がってるよ。
なんかアニメみたいな話が、それ、僕あんま聞いてなかったですよ。
今何年だっけ
?25 年ですよ。
2030、いや、そんなに先の話じゃないのよ。
数年以内に、
うん、
あ、
で、
そうなんだ。
なんか、まあね、30年、40年先だとさ、まあ私にはな、みたいな思ったけど、ワンチャンある、みたいな感じだ。
いや、ありますよね。地球生まれた時はもうバンバンバンバンぶつかってきて、もう煮えくり返ってたわけですから。
でしょ？で、恐竜さんもそれで絶滅しちゃったって
説もありますよね。そう。
当たるらしいよ。
いやー、当たってね、万が一ね。
で、2.2%、なんだ 2.2% じゃんと思うかもしれないけど、宇宙レベルで言うとかなり高い確率なんだって。
高いですよ。高いですよ。
だよね。
砂粒と砂粒が飛んでたら空中で衝突するぐらいのことですから。
だよね。
すごいですよ。
だって。
そうなんだ。へぇ、なんか 2.2% でもね、なんか、ノストラダムスのなんとかとか、
大予言とか
ありましたよね。でも、まあ我々には結局 この大いなるその物理現象に対して受け入れるしか
ない
わけですから。
ないのよ。
そう、
うん、
なんかね、映画とかだったらね、
そうそう、
それを防ぐために
爆発させたりしちゃってたから、
そうそうそうそう、
あれはできないらしいね。
まあ、
爆発させちゃったら、
ね、
あの大変なことになるんだって、
うん
うん、今度はそれの破片が、
いや、そうですよ、
雨のように降ってきてしまうから、
そうですよ、
うん、余計ダメらしいよ。
あの核ミサイルが世の中にね、もう散々いっぱい作られてるんだけど、うん、それらをぶつける時じゃないか今まさにみたいな話もあるんですけど、
う
ん、それももう
違うらしい、
ダメだし、
うん、
なんか人間ね、そうやって核ミサイルとかいっぱい、
うん、
もう地球を何回分も滅ぼせるぐらいの量の核が今でも増えてるんですよ。で、僕が好きな星新一っていう人の小説の中で、うんうん、遠くから宇宙の他の星の方が地球見てて、うん、なんだあの星、ものすごい量の核ミサイル作ってんじゃん、きっと我々の方に侵略しに来る気だなって言って、
うんうん、
地球に来た時にそれ聞かれて、いや違います、あのお互い戦争するためなんです、うん、そんなバカなことあるわけないだろう、どう見てもそれはあなた方が内側で使う量じゃないだろうって責められるって話があって、うん、本当に愚かだよなって思わされますけど ね、
だ
からちっぽけなんですけど、なんかこう、まあ、こんなに社会派な話をするつもりは一切なかったんですけど、
そうそう、なぜか、うん、そうだね、なんでこんなになったかというと、そうそう、惑星が当たったら地球の質量変わるかもよ的な、
なるほどね、それが言いたかったんですね、
うんうん、そうそうそう、
ちょっと増えるかもしれませんね、
うん、でももうあれ、え、
規模によるけど、
もしかしたらさ減るかもよ、
あ、削れてね、
うん、そのアンパンマンのほっぺた取れたぐらいな、
あ、なるほどね、うん、どっかちぎれて持ってかれちゃうのかない
や、
ちょっとね、そうなったら本当ディザスターですよ、本当に
ディザスター、
さえもう大災厄ですよ、
大災厄、
うん、えらいことになりますけどね、そんな、
まあそれまでさ楽しくやろ
う、うん、
ね、
そう、それしかできないですよね、
そういうこと、
結局今を生きるしかできないということでございまして、
はい、
こんななんだか内容があるんだかないんだかよくわからない9回目でございましたが皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ハト組ホームルームではですね、お便り募集しておりますので、清友さんのようにですね、お便り気になったことを気軽に聞いていただければと思いますし、それから、予定がね、あったりなかったり決まったり決まんなかったりするんですけど、ハト組ホームルームオンラインということで、ズームで、まあ、ただ放談するというか喋るという会をやっていきたいと思っておりますので、フォームの方にそちらもねございますので、いつやってほしいわとかね、参加したいわっていう表明もしていただければと思っております。ということで第9回目でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハト組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.